ようこそゆうたの体チャンネルへ。この番組は健康で楽しく毎日を過ごしていきたい人たちが日々の生活をどう賢く工夫していくかをテーマにお届けしております。皆様こんにちは。今日は1月31日火曜日に配信を収録しております。さて最近ですね、ありがたいことにコメントをたくさんいただいております。いつも僕がですね話し始めるとちょっと長くなっちゃうんで、皆さんのコメントを紹介したいなって思いながらなんですけど、なかなか最後の方ですね時間がなくなって紹介できないということが多くあって、本当に申し訳ないなと思いながらです。でも皆さんのコメントを一つ一つ読ませていただいて、うんうんってうなずきながらありがたいなって思いながら読んでおりますので、よかったらまたぜひコメントいただけたらと思います。そして今日はですね、そのいただいたコメントの中で僕が今すごく課題だなっていうふうに考えていることですし、ハッとしたことがあったので、それをシェアしていきたいなと思っております。はい、きのこさんからいただきました。数ヶ月前からとびとびではありますがラジオを聞かせていただいております。このラジオのリスナーのナナさんに共感しながらということで私も現在第2子を妊娠中です。まだ心音も確認前の超初期段階なのですが、つわりが始まっていてきついです。前回の妊娠時でもマクドナルドのポテトが欲しくなり、今回も…ユタ先生がおっしゃるように栄養的にもカロリー的にも良くないのは分かっているんですが、ついつい M のマークを見るとドライブスルーしてしまいますありますよねはい、妊娠期食欲を落ち着ける方法はないでしょうか。またどうして日本のスポーツジムは妊婦禁止が多いんでしょう。アメリカに数年前住んでいた時は妊婦でも皆さんフリーウェイトやバイクなどしていました。日本ももっと妊婦に優しい国になってということでいただきました。これ深くないですか。いや僕ですねすごく大切なことだなっていうのを感じるんですよ。はい、まずきのこさん今ですね第2子妊娠中ということで、まだねちょっと心音も確認前ということなので、まあ、いろんな日常の不安もあったりすると思いますし、やっぱり体調を整えるっていうのはなかなか大変ですよね。今すごいきつい中でだと思うんですけども、そんな時にねコメントいただきまして本当にありがとうございます。マクドナルドのポテトね分かります。美味しいですよね。やっぱね食べたくなっちゃいますよね。はい、僕もたまに食べたくなります。はい、これですね、妊娠中も、妊娠中限らずではあるんですけども、なぜ食べたくなってくるかというと、基本的にですね人間の体の中で、こういうポテトを食べたいということはかなり塩分を欲している可能性が高いんですね。塩分を欲しているというのはどういうことかというと、塩分を欲しているというか厳密に言うと、体の中にその自分の中の水分量があるんですけども、その調整をしたいということですね。基本的に塩分とかあと、ナトリウムですね、ナトリウムとかカリウムっていうのが体の中にあって、その調整に使われたりします。で、このですね妊娠時であったり、例えばストレスが多い時、こんな時に副腎という、臓器からコルチゾールというホルモンが分泌します。このコルチゾールっていうのはストレスに対抗するホルモンですね。ストレスを感じた時に副腎からコルチゾールが分泌されると、エネルギーを体の中で作り出して、ストレスに抵抗しようとします。そのコルチゾールの分泌の時にあまりにも分泌量が多くなりすぎてしまうと、体の中の塩分、水分調整というのを、やりすぎてしまうんですね。片方に引き寄せてしまいます。で結果的にむくみが出てしまったりとかするんですけども、その時にですねやっぱり塩分、塩っぱいものがですね食べたくなるんですね。皆さんも経験ありませんか。ストレスが多い時とか、甘いものに走る方もいれば、しょっぱいものが食べたくなる、ポテトチップスとかね、そういったものが食べたくなるという方もいらっしゃると思うんですよ。思わず一袋ポテト食べちゃったみたいなねこともあったりすると思うんですよ。なんでかっていうと、やっぱりその、自分の体の中でストレス化の状態が非常に多いということですね。でこれは妊娠時でもやっぱり例外ではないです。やっぱり妊娠って、とても体がびっくりすることではあるんですよね。女性の体がやはりいつもの通常状態とは全然違うじゃないですか。なので、各細胞であったりとか、体内での炎症反応がどうしても起こってしまうんですよね。その時にどうしてもコルチゾールというのが分泌します。 それがやっぱりどうしても多くなってしまうと、そういうのを食べたくなってくるんですね。はい、なので今ですね、きのこさんそういう形で第1子の時もそうだったと思うんですけども、ポテトを食べたくなるってもう本当にあれですよ、もうみんななるかもなると思います。ならない方は甘いものになったりね、そういったこともあると思うので、そこはね必ずあると思います。じゃあそんな時にどうすればいいのかということで、まずですね、今ちょっとその食事の中で食べにくい、そのつわりが始まっているということなので、食べるものがちょっと食べれないもの、いつもと食べれないもの、匂いもちょっとダメっていうものがあったりするかもしれないんですけども、まず一つですね、血糖値を安定させることがまず大切です。血糖値を安定させること、体内の炎症反応をやっぱりこう抑制するためには血糖値の安定って必須なんですね。なので今ちょっと取りやすい食事で、あんまりこう血糖値がバーンって上がらないものを食べていただくといいかなっては思います。3食食べられてたらそのままでもいいんですけども、その3食が白米とか うどんとか、そうですね、まあ、パンとかパスタ、そういったものを食べている場合はできる限り未精製の穀物にしていただくといいかなとは思います。ちょっとね、玄米とかパサパサして食べにくいと思うんですけど、玄米のね、食べやすい玄米もあったりしますから、そういったのを選んでいただいたりとか、もちろん白米でも、例えばキヌアとかアバランサスとかスーパーフードと入れていただいたりすると、すごく栄養素としては非常にいいですし、血糖値も上がりにくくはなってきます。そういった血糖値を安定させる、3食を食べることと、あと間食ですね。間食に関しては今だったら蜂蜜を有効活用していただいたりとか、あとはそうですね、何が食べやすいかな、さつまいもとか食べたい、好きですか、干し芋とかもね、好きだったら干し芋とかでもいいかなと思います。はい、あとはそうですね、ゆで卵、ちょっとなんかいつものお話になっちゃいますけど、ゆで卵であったりとかスルメとか、MCT オイルとかですね、そういったのも全然いいかなと思います。はい、こういった形で血糖値をやっぱりその朝から昼、昼から夜、夜から寝る前までに安定させていくのは、そういう、ポテトとかね、食べなくてもいいよっていう状態にはなったりします。はい、そしてですね、あと鉄とか亜鉛、セレンというものを取っていただくといいんですね。鉄に関しては様々なものがありますよね。レバーが好きであればレバーでもいいんですけども、ちょっとビタミン A も多いですからね、そこはちょっと気をつけなきゃいけないんですが、あとはその例えば牛肉、豚肉もちろんそうですし、あとはほうれん草とか小松菜とか非ヘム鉄ですね、そういったものを取ってもらったり、あとはその魚もですね、カツオとかもいいですしね、そういったものを取っていただくといいかなと思います。あと亜鉛、これはですね、納豆とか高野豆腐、切り干し大根、卵、牛肉、アーモンド、そういったのに入ってますし、セレンに関してはワカサギ、イワシ、カツオ節、ネギ、全粒穀物、豚肉、牛ということで、基本的にですね、日本人のザ和食を取っていただくと非常にいいんじゃないかなと思います。毎回はきついけどね、はい、作るのも大変でしょうし、旦那さんがね作ってくれるんだったらそれはすごくありがたいんですけども、なかなかちょっとお仕事で忙しいという方もいらっしゃると思いますので、その時はですね、うまくスーパーの惣菜使ってもらったりとか、あとコンビニもね使ってもらうのもいいんじゃないかなって思います。あとはあれですね、何でしょう、皆さんのところにあるんだと思うんですけど、ヨシケイとかですね、もう作られてるやつ、切られてるやつあるじゃないですか、調理するだけのやつ、ああいったものもいいですよね。はい、そういったものを取っていただいたりすると、体に充足、栄養素が充足するので非常にいいかと思います。あとマグネシウムね、マグネシウムも全粒穀物、今言ったものの中に入っていますので、そういったものをできるだけ取っていただくと、その食欲は落ち着くんじゃないかなとは思います。はい、であとですね、やっぱり、このスポーツジムの妊婦禁止問題、これねすごく僕も共感します。非常にね多いんですよ。もちろん妊娠しても使って大丈夫ですよっていうことは書かれています。ただその お医者さんですね、お医者さんの許可を得てくださいみたいな感じのこともあるし、もうダメですよっていうクラブさんももちろんあるんですよ、実は。これはですね、なんでそれが、アメリカ、きのこさんはですねアメリカに数年住んでいたっていうところで、アメリカではそういう規制はないよっていうことを書いてくださってるんですけども、ちょっと僕がですねアメリカの事情に詳しくはないので、そこら辺はなんかこう言及できないんですけども、実際にですねやっぱり日本っていうのは何かあったら怖いっていうね、そういうところはどうしてもあるかなっていうところなんですよ。で実際にそのこれ、ね、問題点として、2つあるかなと思っていて、まず妊婦さんに対するクラブの教育問題ですね。 最近の、クラブの事情というのはやっぱりその人材不足でもあったりするし、どうしてもですね、監視員というか基本的にはその指導というものをやらないような傾向になってきています。というのもやっぱり人材というのがですね、育成する時間がなかったりとか、そもそもそのマニュアルがないということが結構あったりするんですよ。で、結果的にその妊婦さんへの、知識レベルっていうのがやっぱりトレーナーもしくはそのいるスタッフですねがないということが一つの問題ですよね。結果的に妊婦さんがそこで運動できない、何かあったらどうしようっていうことになってしまうわけですよ。それって問題じゃないですか。僕はですね、ここすごい問題だと思うんですよ。これは本当一つの問題としてこれは言いましたけども、もう一つの問題がこれ国の問題だと思うんですね。厚労省からやっぱりこの教育、ガイドラインは一応あるんだけども、教育問題としてここの部分はもっともっとアプローチをしていかなければいけないなってすごく思います。これは大きな問題だと思ってるんですよね。今少子化ではないですか。少子化なので、この少子化問題の大きな課題としてこの国でやっぱり妊婦さんへの優しい国っていうことをもっともっと強調して作っていかなければいけないかなって思うんですよ。それがトレーナーとか、そのクラブに対する、指導というのがあれば非常にいいかなっていう、教育問題ですよね。この部分がちゃんと整備できて、このクラブはちゃんと教育を受けたトレーナーがいますよなんて言ったら、それだけでね、差別化できるわけですし、やっぱりそういったことはすごく大切かと思います。時間がなくなってしまったのでここまでになりますが、すごくいい発見をさせていただきました。きのこさん、一緒にこのままちょっとね、日本変えましょうか頑張りましょうかはい、というわけで、きのこさんね、今体の方ちょっと体調を崩さないように、気をつけてくださいね。はい、ご視聴ありがとうございました。聞いていただいてありがとうございました。